漫画で恋する英会話。
この番組は持ってる漫画は4000冊、読んできた漫画は1万冊超えの漫画オタク英語コーチが毎回おすすめ漫画をリスナーの皆さんにお届けする番組です。月に2回、第2水曜日と第4水曜日にお届けしております。英語コーチの千尋です。
そしてアシスタントの三上めぐみです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ早速ですけども、はい、今日はどんな漫画ご紹介してくださるんでしょうか。
はい、もう2月といえば全日本の女子が浮き足立つ月ではないかと、ね、私は思うんですけども、やっぱりね、誰にチョコレートあげるとか、何人にあげようかなとか、いや、どこの何のチョコレートあげようかなとかね、浮き足立つ月なんですよ、これが。
そう、キュンキュンしちゃう。
ねえ、もう自分用のチョコレートがちょっと最近すごく多いんですけど、そんな2月、バレンタインズデーにふさわしいね、イケメンだらけの漫画といえば、ちょっとね、暑苦しいかもしれないんですけど、はい、週末のワルキューレをお届けいたします。
今ね、千尋さんが、こう、何ですか、資料というか出してくださってるんですけど、実際のそのね、登場人物の今、絵が、漫画が出てるんですが、うん、みんなのこの筋肉の筋が。
そうなんですよ。筋肉がね、この人、作者ね、うまいな、描くのが、と。
ねえ。
男の人の肉体って美しいなって思いますね。
ねえ、美しい。
自分にはないから。
そうそうそう、そう。筋具合がいいなって思いながら、今ちょっと目に行ったのですいません、思う。
わかる。わかる。男の人がおっぱいに目行くのと一緒ですね。
そうですね。確かに。さあ、こちらの気になるあらすじ、まず教えてください。
はい、あらすじはですね、次の千年間、人類に存続を許すのか、それとも終末を与える滅ぼすのかっていう決議を行う人類存亡会議っていうのが神々の世界で開かれておりまして、でその千年に一度だけ開かれるこの会議で、忘却の限りを尽くす人類を見限った神様たちが、もう人類滅亡でいいんじゃねっていうね、歳月になりかけたところ、人類に肩入れするワルキューレの一番上のお姉ちゃん、ブリュンヒルデが異論となるんですね。で、どうせ滅ぼすつもりでしたら、ラグナロクっていう神バーサス人類の最終論争、闘争で、戦ってね、人類の将来決めたらどうですかっていうことを提案するところから始まります。
うんうん、
最初はね、その半分人間で半分神がってちょっとバカにして、なんかブリュンヒルデさんの言い分を全く相手にしなかった神様たちなんですけど、まあ、このブリュンヒルデのね、ビビってんですかっていう、こう、挑発にまんまと乗ってしまって、こう煽り体制がないんですね、神様たちはね。すぐこう乗っちゃうんですよ。なんやと？と。じゃあ決めたろやないかいってなって、こうラグナロクっていうのを開催することになったと。そういうお話でございます。で、これは人類が先に7勝したら1000年間存続を許されて、7敗したら終末、もうつまりに人類はね、滅ぼされるっていう選択になるルールで。で、唯一無二の最強の神様たちと人類史上屈指の強さを誇る神殺しの13人による対マン勝負が開幕しますっていうお話です。熱いですね。
熱いですね。でもこうパッと見聞いただけだと絶対神に勝てるわけないじゃんって思う。
そう思いますよね。そんな強いかもしらんけどよ。これがね、こう魅力が溢れる漫画なんですけどもね。ポイントがもうたくさんありすぎてちょっと追いつかないんですが、
はい。
語っちゃってもよろしいでしょうか。
あ、お願いします。
ね。この一つ、もう三つあります。一つ目は、もう最後の最後まで、本当に最後までどっちが勝つかね、もうわからないどんでん返しの連続っていう展開ですね。この、さっき言った、神様と人間だったら、それ神様が勝つに決まってるじゃんって思うじゃないですか。
思う。う
ん、ね。でもこの、お話のね、この漫画の面白いところは、こう最強の神と最強の人類っていうところで、結局ね、この神様と人間が対等に戦えるようにするために、ワルキューレもね、これ13姉妹いるんですけど、うん、こう全員、神器として、人間とに協力して武器になって戦うっていうところなんですよね。
うんうんうん、
で、実際こう神様と人類の戦いっていうのがもう毎回もうすごい互角の戦いになっちゃってて、
うん、
でも最初これ絶 対神様圧勝するじゃんと思いながら最後の最後でこう、どんでん返しで勝ったりとか、もうちょっと一瞬の油断がね、命取りっていう、最後の最後にまた勝敗がひっくり返されることのこの緊張感がね、たまらないっていうところなんですよ
そう、予
ね。
想が全くつきませんよね。
そう、予想が全くつかない。で、二つ目がね、こう、神様も人類側もバックグラウンドっていうのがすごく丁寧に書かれてるんですよね。
そうなんです。実際に存在しますもんね、神様がね。
そう。なんか作者も、まあ、よく調べたなというか、やっぱり資料も一生懸命かき集めて、こう、さらには漫画用にね、こう、ちょっとアレンジを加えつつ、ちょっと癖強のキャラがいっぱい揃っておりまして、で、そんなにもいっぱい登場人物いたら感情移入しづらいというか、なんか、薄っぺらくなるんじゃないかなって思うんですけど、もうすべてのキャラに、もうとてもとても丁寧に書かれてて、で、人間はもちろんなんですけど、神様にだって感情がありまして、で、幼少期もあれば、ね、家族や仲間だっていると。で、そんなもう神様も人類側も過去編が徹底的に掘り下げて書かれてて、で、毎回もう、ポロッとくるようなね、エピソードがあるので、もうどっちも人類も神側もね、魅力的すぎて、すべてのキャラに感情移入してしまうというところなんですね。
ストーリー性がしっかりと描かれています。
もうしつこいぐらい掘り下げられてますね。そこまで書く、そんな一巻、丸々消費するぐらいいるかなとか思うんですけど、それがね、あ、こんな、なんか過去を見せられたら感情移入するから応援したくなるんですけど、あ、負けたとか、っていうそのなんか喜びが、またこうギャップがすごいというね、揺さぶられるんですよね、感情が。
本当ですね。やっぱその人のバックグラウンドがあると、やっぱこう、入っちゃいますよね。
でもやっぱ最後はね、何と言ってもみんな思ってます。ツッコミどころが多いっていうところですよね。
最高。
本当に、もうそもそもこの世界の、説明っていうのがあんまりなくって、唐突です。本当に唐突にもう神バーサス人類の最終闘争っていうのが、始まるっていうところなんですけど、もうなんか生きてる時代も国も違うね、歴史上の人物たちが、なんで結集することができるのかっていうところからも始まるし、なんでしょうね、もう史実と違うとか思ったりするんですけど、それをなんかエンターテインメントとして楽しめる作品というか、もう中にはね、下平平とかいるわけですよ。下平平ってなんかどっかの第二次世界大戦中のスナイパーじゃなかったっけなとか、ノストラダムスとかいるんですよ。ノストラダムスで戦えたっけとか。
あれ、これみたいなね、ここに登場するみたいなね。
そうそう。で、ニコラ・テスラとか、あれ、この人、科学者じゃなかったっけなとか思うんですけど、なんかすごく、あ、そうきますかっていう展開が多いのが本当にエンターテインメントだなって思いました。
本当ですね。そして、なんといっても、この、なんだろう、その人間バーサス神ですけど、もうね、やっぱり、なんだろうな、漫画の世界だな、綺麗すぎる。
綺麗すぎる、わかる。イケメンだらけなんですよね、これがね。美しいんですよ。
そう、登場人物についても教えてください。
はい。こちらも上げ出したらキリがないんですけど、まずね、ストーリーの始まり、第一戦目あたりから行くと、まあ、中国が誇る、中華最強の英雄という呂布邦彦がね、この人、人気、男子からの人気がすごい圧倒的です。なので、スピンオフ漫画もできるくらいなんですけど、この呂布邦彦が幼い頃から常に大陸最強を求め続けてきた男と。で、立ちはだかる多くの敵や猛獣を危機として倒し続ける人生で、ついに自分が大陸で最強の男になったことに気づいてしまったとき、途端に人生が退屈になってしまって、早々に処刑されることになって、自分の人生を終わらせたという方になっております。
呂布邦彦ね、まあ、男らしいって感じですよね。ザ・
そう
男
で
みたい
す
な。
ね。男。ゲームでもね、昔やってたんですけど、三国無双っていうゲームがあって。
ああ、わかりますよ。
わ かります？で、そこで、ね、わあ、呂布だーってこう、大体来るんですよ。あいつとは戦うんじゃないみたいな。強すぎて。
いや、子供の頃からちょっと珍しいですね。女性系の遊びじゃなかったんです。
そう、なんかゲームやってたなと思って。そうそう、それがね、こう漫画となって神様と戦うレベルなのかって思って。いや、それは人気が出るわなって感じですよね、この人はね。
確かに、はい。
そして続いて、第2戦目、アダム。
アダム、かわいい。
全人類の父。ね、これは言わずと知れた人類最初の父であり、筋肉質で細身の体型で美青年です。ただ、身につけているものは、この葉一枚のみ。なんかちょっと一瞬ギャグかな、この人の存在って思うんですけど、この人がまためっちゃ強いんですよね。戦えたんだっていう。
ギャップね。
で、そもそもがね、この全人類の父っていうことで、神様の姿を模して作られたので、神の技を完全にコピーすることができる神写しっていう技をね、持つんですね。ああ、なるほど。設定がよく考えられてるな。
本当そう思います。
天才かな、本当。で、大切な妻のイブと、で、子供たちである人類を守るためには、自らを犠牲にすることも厭わない方です。
いいね、ギャップもいいし、細身で筋肉質もいいな。
いいですよね。身長的に言うと170前半ぐらいかな。ちょっと18歳から20歳ぐらいの、こう、まあ、パッとしたにいそうな感じかなっていう。
なるほど。
で、
ちょっとフレッシュかな。
そう、フレッシュなんですよね。あ、わかる。その表現いいな、フレッシュ。そうなんです。まあ、で、大、あ、好物はリンゴだそうです。
やっぱり。
で、続きまして、佐々木小次郎さんです。これはね、有名な方ですね。巌流島で宮本武蔵と戦った剣士で負けた方の方です。で、本作では全盛期の若い時の姿じゃなくって、ちょっとね、イケオジー的な50代ぐらいかな、ちょっと老人の姿っていう風に登場してるんですけど、まあ、生前はね、強い剣士に挑んでは負けっていう負け続けた人生の方で、で、後、自身の頭の中で負けた相手と、こう、何度も何度もシミュレーションで戦うことを、こうね、することで相手を超えて、で、敵の攻撃パターンを読むことができる専従無双っていう技を身につけているイケオジでございます。
イケオジ、最近来てるんだよな。
ねえ、なんかイ
私
ケ
の
オジ
中
ね。
で。
イケオジいいですよ ね。
いろいろ染み出てるこの表情がいいです。
いや、ほんとかっこよかったらね、70でもいけるんじゃないか
嘘。
な。ショーン・コネリー好きでしたもん。
あ、なるほど。
そういえばと思って。シ
お
ョーン・コネリーね、すごいいい匂いがしそ
ー。いいね、確かに
う。
ね。
だからこのね、グレーヘアで、ちょっとこう眉毛がキリッとしてるこの佐々木小次郎さんもちょっと通じるものがありましてね。
確かに、色気がね、ちょっと
そう、
ね。
色気がね、年によるこう色気が、ありますね。はい。続いてはですね、相撲史上最強の力士、雷電為右衛門という方ですね。この方は本当に実在の力士として、なんでしょうね。江戸時代のなんか絵巻とか、ちょっと歴史が好きな人だったらわかると思うんですけど、なんかね、米俵をめちゃめちゃ担いだ、何トン、え、何百キロとか担げた人っていう、にそう、超怪力の力士としてね、名が残ってる方なんですよ。で、このファルキューレの中では、筋肉が異常に発達する特殊な体質の持ち主で、で、子供の頃はその筋肉が強すぎるがゆえに骨折するほどだったっていう、まあ、設定になってます。
ほうほう。
諸説ありか史実かどうかわかんないんですけど、で、相撲では相手が怪我しちゃうっていう理由で、4つの技が禁じ手になってて、ただその縛りがあったとしても、一度も全力で戦いなまも全勝しまくって、で、引退しちゃったと。で、この今回ね、人類 VS 神っていうところのラグナロクで、禁じ手をもう全部解放できるっていうことでもう、生き生きとね、戦っておりました、この方は。
なるほど。あ、でも、顔は結構好きかも。
いいで
顔
すよね。イケメン。
はイケメンだと思いますよ、結構。
ね、ただの筋肉ゴリラじゃない感じ。
ない感じが結構私はポイント高
いいですよ
い。
ね。デザインもね、いいんですよね、このキャラの。
おしゃれですよね。
そう、おしゃれなんです。
なので、ありかな。で、続
あ
いて、
り。
あ、これ、よく聞きますよね。
あ、本当ですか。いや、これね、デザインの中では一番好きなキャラの釈迦。すごい、一番おしゃれじゃないかなと思
お
っ
し
て
ゃ
るんです。
れ。この統一感が素晴らし
そう。
い。
なんだ、ちょっとチャラいわけじゃないんです。ちょっとパリピっぽい見かけもした してる方なんですけど、すごくなんだ、愛に溢れてる、やっぱね、仏教の創始者ということで、人類からは釈迦と呼ばれて慕われておりまして、神々からは人類史上最強のドラ息子と呼ばれております。
ね、なんかクラブにいそうですよね。
あ、そう
クラ
そう、クラ
ブ
ブにそう。なんか踊ってそう。
踊ってそうですよね。どっから来たの？みたいな。俺たちと飲まない？みたいな。
あ、そうそう。チャラそう。なんか簡単にナンパしそう。でもめちゃくちゃ緩い性格で、他人の意思ではてこでも動かず、必ず自らの意思で決める信念を貫く男だそうです。
いいですね。
で、一応ね、ラグナロクでは神側っていうふうに言われてたのにもかかわらず、俺人類側につくんでよろしくっていうことでね、神々をざわつかせた、本当にドラ息子って感じですね。
いいですね。そのギャップというかね、
ギ
芯
ャッ
が強い感じ
プ。
もね。
ねえ、だって生前はね、この方のインドの王族のね、息子だったから、もう
そう
そ
か
り
そう
ゃ、
か。
本当天上天下唯我独尊って、それは言っちゃいますよね。
この見た目から。
見た目からいい、で、常になんかこう、飴ちゃんを加えてて、なんかこう、ちょっと少年らしい感じも見せつつも、おしゃれだ
おしゃ
し、
れだし、ギャップ
強
萌
い
えする
し、そう、ギャッ
な。
プ萌えする方ですよね。いやー、おしゃれだわ。そして続きまして、ヘラクレス。
ヘラクレス。
こちらもね、神側の方なんですけども、かつては人間だった半身半人の、こう、青年ということでね、すごく強端な性格なんですけど、豪快でこう、正義感あふれる、暑苦しいって感じの、なんか筋肉みたいな人なんですけど、まあね、ワルキューレの方々からも、お兄様、お兄様って言われてます。なので、ね、すごく、その子供に受ける男子っていいですよね。
いいですよね。
保育士さんとかでいたらすごい好きそう、私。
私もなんかちょっと笑顔で見てそう、外から。ああ、なんかいい、みたいな。
なんか4人ぐらい腕にぶら下がってるみたいな状態見るとすごいキュンとするかもしれない。
わかる。わかる。いいよね。いいですよ
ねえ、母性
ね。
溢れてそう。頼れるお兄ちゃんって感じ。
なるほど。
ねえ、そして最後、これはね、まだアニメには出てないんですけども、真の始皇帝が出てきます。
おお。
私はね、この人一番好きかな。
わ、意外。髪長くない
そう。
ですけど。
あのね、
あそこね、黒髪ね。
黒髪かっこいい。
な
そう
るほ
ね、中華系の男弱いんです、私。
ど。あ、だからキリッとした感じ？
そう。
ああ、なるほど。
ね、カンフー系とか、中国の武術ってすごい美しくないですか？
美しいです。
ジャッキー・チェンとかも好きだし、ジェット・リーとかもめちゃめちゃ好きだし。
なるほどね、そっちで。
そうなんですよ。このね、始皇帝がこの、初めて中華統一を成し遂げた最強の皇帝でして、自らに向けられた憎悪や相手の傷が、己の体に痛みとして現れてしまうミラータッチ鏡感覚の持ち主のため、普段は布で目を覆ってるっていうことなんですよ。で、で、当時恐怖で中華を支配してたという魔人をたった一人で倒し、で、その戦闘を通して究極の武術である蚩尤を体得したっていう方です。
おお、素晴
で、
ら
こ
し
れ
い。
でもう、布で、ね、目を覆ってるんですけど、途中で布取れるんですよ。めっちゃかっこいい。
その見えなかったものが見えた瞬間の。
そう、超ね、かっこよくって。いやー、またね、これ結末も良かったです。ってい
な
う
る
ね、
ほ
以
ど。
上、何人だ？ 1、2、3、4、5、6、7、8、あ、7人か。呂布芳仙、アダム、佐々木小次郎、雷電為王門、釈迦、ヘラクレス、始皇帝っていうふうにね、今、7人
7
ほど、
人。
一押しの男子を紹介したんですけど、ね、番外編でハデスとポセイドのちょっと美青年兄弟もすごく好きです。
いいですね。こう、みんな違うから、もうどれがいいかなってなりますけどね。どれがいいかなって勝手に聞く。
向こうにも選択権はあると思うから。
お前ら決めんなよっていう。ごめんなさいね。
そうい なんですよ
やー、で
ね。
もこのなん
一人
か、
決めれない。
見れないけど、まんたにこういうふうに、なんか恋するっていいですね、やっぱね。
ねえ。
どうしよう、ワクワク、この世界にちょっと入りたくなっちゃ
めっちゃ応援する。
う。
誰よりも応援する。
ああ、いいですね。
ねえ。じゃあ、三上さんはバレンタインにチョコをあげるとしたら、誰にあげます
あ、
か？
私は釈迦です。
釈迦
ね
ねえ。
え、釈迦に行く
い
か
や、本
な。
当にわかるわ。
なんかそのギャップもいいし、ちょっとチャラい感じも、なんかちょっと裏がある感じも、だけど優しいみたいな感じ
そう、こ
に、
の人はすべてを持ってる。
そうから飽きなさそ
ああ、
う。
本当にね。ねえ、まあ、いつもはね、飴ちゃん持ってるけど、今日だけはチョコをどうぞ
そう、
とかね、
どう
言いた
ぞ。
い。
そうそう。とか、なんかいろいろなんか、ちょっと髪の毛ほどいてみてよとか。
言っちゃう。私言えないんですよね。ちょっと届いてみてよとか、メガネ取ってみてよとか、言えないんだよな。
私行っちゃうんで、多分、坂
ええー。
かな。
そうなんだ。でも、メガネ取ってほしい。
そう、目が取ってよって、とか、え、痛くなかったピアスとか。
ああ、そうね、そうね。いやー、本当に。で、しかもなんかね、きっとね、いろんな女子からもらうチョコレートはめちゃめちゃ多いけど、でも全部自分で食べても太らないっていう体質を持ってそ
ああ、確かに、確かに。ダイエットしなくても、みたいな
う。
ね。
うん。
ああ、いるよね。
ねえ、いますよね、そういうう
ん。
人ね。
千尋さんどうですか？
私ね、始皇帝
やっぱり始皇帝？
にあげるかな。うん、高級の一人に加えてくださいって思う。性質じゃなくてもいいんで。
もうそれほど。
うーん、かっこいい。いや、一番最初の皇帝ですよ。中華統一後のね。まあ今、キングダムとかね、別の漫画でも、男子に人気の漫画がありますけど、この始皇帝のね、話なんですよ。いや。
確かに。男らしそう、らしさとなんか優しさもあった
う
ことないけど、ありそうです
ん。
ね。女
だ
性に対し
し、ね、王族だし、
て。うん。
玉の輿に乗るだろうし、強いし。
いいですね。
うん。
いやー、ぜひ皆さんも、バレンタインのチョコ、どなたに送りますか？
はい、もう推しキャラをね、この中からもう探すのも本当に楽しみですよね。
はい。さあ、
は
そし
い。
て、名言ですね。
はい。
こちらも今
名
日もお願い
言。
します。はい。
はい。こちら今日はですね、アダムさんの子供たちを守るのに理由なんているのかいを英語でご紹介いたします。
はい。それでは、千尋さん、お願いします。
はい。Is there any man that needs a reason to protect his own children?
おー、全然なんか違う響きに聞こえますけ
うーん。
ど。
そう、直訳すると、ここそういう人っているのかな？どういう人かって言ったら、理由がね、必要な。その理由は何かっつうと、この自分の子供を守るっていうことなんだけどっていうね。なるほどね。
なるほどね。い
ね、理由
や
が必要な人なんているかなってことですよね。
今ね、ちょっとごめんなさいね。その日本語と英語の文面も全然違うなっていうことと、こ
うんうん。
のアダムの葉っぱ一枚で言う姿が、ちょっと今
言ってることと
言っ
ね、
てること
はい。
もちょっとなんかちょっと雰囲気の不一致感が、
そう、わかる。
わかります？
そうなんです。すごいいいことをね、かっこよく言ってるんですけど、でも、全裸に葉っぱ一枚なんだよう なって
わー
こと
み
で
たい
す
な、
よね。
そこでご
わ
めんなさい。
かる。だから本当はね、全裸に書きたかったんでしょうけど、まあ、コンプライアンスってやつですよね。
そうそうそう。そこに
そ
目が行ってしまいました。
う。そうそう。ね、きっとフルチン。
ということで、さあ今日は名言アダムの子供たちを守るのに理由なんているのかい？ということを英語で一旦訳していただいて、
はい。
ちょっとじゃあ私も読んでみようかな。
はい。
Is there any man that needs a reason to protect his own children?
素晴ら
はい、あり
しい。
がとうございます。ということで、さあ次回も、また英語の声を含めてお話膨らませていきたいと思います。千尋
は
さん、
い。
本日もありがとうございました。
ありがとうございました。それでは、See you
Later!
later!